本当に外人の方たち、いい方たちもいっぱいいらっしゃいます。で私の友人もそうですけども、本当に残念、自分たちの国がこういうラスというのをやったということで非常に恥ずかしいことだし残念に思うという方たちも本当に多くいらっしゃるんです。まあ、そういう方たちとも連携していく必要があるのかなと思っています。今週末に有本さんから連絡があったんですけども、神戸の方の在日の集会がありまして、そこに、2、30人が集まるので、そこに有本さんに来ていただきたいということでご相談があったようです。私はそういうところで、民団なんです、だから民団系らしいんですけども、でもそういうところに行って有本さんたちにも話してもらう、そして有本さんたちの気持ちを分かって、そしてこの拉致問題を考えていっていただく大事なのですが、本当に増えていて、それが手を結ぶようになったら継承実践権というものの公開が近くなるのではないかと思っています。日本から行くお金が少なくなればなるほど彼らは困るわけですし、公開が早く始まるということ、それを非常に望んでいます。さらに今、佐藤会長から後ほど話があると思いますけども、北朝鮮が今一番やばっているアメリカの金融制裁、これに関してはアメリカは今日シーファーさんとお会いしました。アメリカはこの拉致問題の全面解決というのは今アメリカは6者協議の中で核、それから北朝鮮の問題、北朝鮮の問題を非常に問題視しているけども、拉致という日本人拉致というそれから韓国人拉致も含めてですが、この拉致問題の明らかな解決がなければ全ての問題が解決していないというふうに理解するというふうにおっしゃったし、シーパーさんが今まで聞いた話の中であまりにもひどい話っていうか一番最もひどいストーリーであるということをおっしゃって、私が9日大使でいる限り、この拉致問題の解決に私は協力していくし努力してベストを尽くしたいというふうにおっしゃっていました。武井さんも何回もその外交の方にお会いして感じるんですが、彼らはおそらく政治家に近いからそうなのかもしれませんけど、非常に人の心を捉えるのがうまいですし、自分の心を相手に伝えるのが非常にうまいのか、言葉が通じなくても彼らが言ってることを非常に私たちの心の中に響いてるんですね。これは日本の政治家だと本当にビジネスはこう並べるんですけど、言葉は分かるんですけど、心で訴えるものは全くほとんどないんです。これが不思議なんですけれども、今まであった外国の方、すべてが心にこう伝わるこの喋り方をする。そして、今日もそうだったんですけど、会見の中、みんなこちらの方が感動して涙を流すほどの、そういう雰囲気がその場に出来上がるんです。それが日本の政治家の場合、そういうのが全く悔しくて涙を流すとかたくさんあるんですけどね、それで感動して涙を流すとかほとんどないですよね。その辺はやはりアメリカのというか欧米人のこういう問題に対する彼らの正義感、それがこう私たちに伝わっている、非常に感動させられた地域でした。でアメリカ、今北朝鮮が向いてるのは何回も言うんですが、アメリカですから、そのアメリカが姿勢を崩さない、さらにまた強めていってるということは、金正恩に対して大きな圧力になると思います。でこれがもっとこうスピードアップしていけば、必ずこの拉致問題の解決、金正恩が被害者を返すというその結論になるのはそんなに遠くないというふうに感じていますし、そう待っていただきたいと思っています。来月アメリカの公聴会で J さんに行っていただこうとは思ってるんですけども、なかなかご自身の体調も少し心配なようで、さらにお父さんがその一人、お父さん一人残して、アメリカに行くということに対しても非常に心配なさっておられまして、お父さんのその経過次第で、まだまだ7割方言っていただくことにはなっている、あと3割はちょっとまだ分かりません。それほど、よかったのお父さんの、まだ体調が本調子になっていない部分と、 あのお母さんがお父さんを一人残していくということに対し非常な不安を持っておられるというわけです。ですから私たちもあまりそれに対して無理はできないと思うんですが、あやはりあのアメリカの公聴会、その下院の公聴会、そこで訴えるというのはやはり大きな意味がありまして、その訴えがやはり母親の声だともっと大きな相手に対して感動を呼ぶので、私たちは兄弟ですが、やはり親の思いと兄弟の思いというのは、まあ、雲泥の差があると私は感じています。私の両親の姉に対する思いと、私の姉に対する思い、私は同じようには考えていますけども、でも実際には、やはり両親の、その、姉に対する思いは、全然僕たちには不問のかない深いものであろうし、それを訴えるのはやはり親の言葉でしか訴えられないというのがありまして、ぜひ言っていただきたいと思っていますが、あとはお父さん、順調に休んでいただいて、体調を戻していただくこと、あとそれと早紀江さんにもなるべく外に出ていただかないでゆっくりと休んでいただくこと、本当は入院したらどうですかって言ったんですけどね、そしたら休めるから、でも入院したら入院したところでまた皆さんが騒いで困るでしょうから、また心が休まらないんですし、でもなるべくその集会とかも出ないで休んでいただくことがいいというふうに思っております。あとはどこだけが判断されることですので、お任せしなければなりませんが、来月のそのこの紹介ぜひ成功させたいと思いますし、私たちも教皇国でありますけれども、行かなければならないかなというのが、行ってどうにか伝えていきたいと思っています。先日もう一つありまして、10年度でなんか人権委員会がありまして、そこで家族会の方が来るつもりがあるかというメールが入ってましたので、祝福会の島田会長副会長と今相談してジュネーブに行くことも考えています。そこの委員会の方がパネルディスカッションになるようなものをやるようにして、そこのパネラーとして発言するつもりがありましたということです。もしできれば公開の人権委員会の中でもそういう機会が誰であれば訴えていきたいと思います。それほどの今こういうふうに国際的になっていったこと、本当に私たちが5、9年間続け、そして2001年からアメリカ行ったり国連行ったりして、ようやくこうそれが徐々に広がりつつあること、これはもう時間はかかりましたけれども、ここまで来たことに対しては非常に私たちも感謝しておりますし、それは2002年 9.1 番以降日本の国民の皆さんの絶大なるそのご支援があったおかげだと思っています。でもまだまだ全ての日本人を取り戻すない限りはこの拉致問題というのは終わりませんし、それまで私はやっていかなければならないと思っています。ですので皆さんにもその思い、私たちと同じ思いで同じ動向、一人の日本人、一人たりとも日本人をどうしようかできないという安倍官房長官の言葉もありますが、全ての日本人を救出するまで、全ての拉致被害者を救出するまで、この北朝鮮の悪というものと対峙して、そして一緒に戦っていただきたいと思っております。よろしくお願いします。